今朝私は使徒の働きの第4章から御言葉を取り次ぎたいと願っております。1節から22節までを拝読してもらったんですけれども、4章全体をね見ていきたいなと願っております。そして今日のタイトルはイエスの御名によってとタイトルをつけました。後ほどね、そのイエス様の御名によってっていう言葉が出てきますので、そのところ来たらぜひちょっと耳を立てて聞いていただきたいなと思うんですけれども、使徒の働きということを私たちはずっと学んでるんですけれども、使徒の働きの中には教会の始まりというものが記されているわけです。そしてその中には私たち読んでいくと分かることは、教会時代が始まるにあたって神様がたくさんの不思議な印を持ってこの教会時代が始まったということが分かってくるわけです。それは神様がこの時代が変わっていったんだと、旧約の時代、律法の時代から新しい時代、恵みの時代といわれるその教会時代が始まったことを宣言されるために、いろいろなさまざまな印を持って神様はその時代が変化したということを私たちに教えてくださっているわけです。でその最も特別な印というのが、聖霊が下って人たちが聖霊に満たされたということです。彼らは聖霊に満たされて何をしたかというと、自分たちも知らない外国の言葉を喋り出して、メッセージを説教をしだしたわけです。もうそれはもう神様の印以外何者でもなかったわけですね。あるいは、人たちによってたくさんの病人を癒しました。牢獄につながれた人たちを神様は特別に解放して救い出されました。また、弟子たちに霊感を与えて神の言葉を記させて、そしてそれが今私たちがね持っているこの聖書、新約聖書というふうにしてまとめられていったわけですね。ただ皆さんこの使徒の働きを読んでいくときに気をつけてほしいことがあるわけです。それは私がメッセージの中で何度も繰り返し言ってるんですけれども、今のこの現在では神様はこの夢とか幻によって新しい啓示を私たちに与えられるってことはありませんね。なぜならその理由はこの聖書がもうすでに完成されているものだからです。神様の御心として私たちに与えられているのがこの聖書の御言葉なんですね。旧約聖書が39巻、新約聖書が何巻ですか？27巻、合わせて66巻、ちょっと数字的には悪いんですけれども、66巻が新旧聖書として私たちに与えられている神様の言葉なんです。そしてここに私たちに対する神様の御心が完全に記されているわけですね。ですから今の時代私たちに新しい啓示とか新しい預言者は必要ないんですね。だから私たちはこの聖書を学んで神様の御言葉に従うということを求められているわけです。ただ初代教会時代にはたくさんの印を持って時代が変わったということを神様は示されました。その印の一つが3章のところで学んだ生まれつき足の苗た人の癒しであったわけです。エルサレム神殿の美しの門と言われるところに置かれたこの足苗の人だったんですけれども、ペテロとヨハネがその彼の前を通った時に彼は施しを求めました。その時にペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言ってですね、彼の足を癒すことができたわけです。癒された男はもう40歳近くだったわけですから、40年間ずっと立つこともできず神殿の中に入っていくこともできませんでした。しかし癒された途端に彼は本当にもう40年ぶりに初めて歩く、飛び跳ねるということができたわけですね。まさに神様の完全な印だったっていうことを前回お話しいたしました。彼はもう喜び踊りながら、美しの門の中に入っていった。 その後ろ姿に福音の真実があるんだということもね、お話ししたわけですけれども、彼は40年間の間ずっと、もうそのほとんど、生涯のほとんどの部分をエルサレムの神殿の入り口、美しの門の前にいて、人々が、エルサレム中の人たちが礼拝に来るのを見ていたわけです。ですからエルサレム中の人たちがこの足の苗た人のことをよく知っていたはずですね。しかしその男性が足が立ちどころに治って、そして喜んで礼拝をしているその姿を見たときに、エルサレム中の人たちが驚いていったわけです。そして瞬く間にこのペテロたちのところに人々が押し寄せてきた。何が起こったんだということをですね、人々は口々に集まってきたわけです。その時にペテロは人々の前に立ってイエス・キリストの福音をメッセージしました。あなた方はこのキリストを十字架につけて殺したんだ。けれども神様はこのキリストを墓の中からよみがえらせてくださいました。悔い改めて神様に立ち返りなさいというね、力強いメッセージをペテロはこの人たちにしたわけです。その時に信者の人たちが男の数で5000人以上になったと聖書は記しております。女性の人たちを含めるともう1万人の人たちが救われて、そしてその神殿の境内に集まったわけですよね。当然ですね、エルサレム神殿を管理している、警備員とか、また中で、奉仕をしている祭司たちは驚いて、もうどんどんこの出てきてですね、何が起こったんだと言ってですね、サドカイ人とか、他の人たちをね、連れてきて、何が起こったかを見に来たわけです。そしてもうそこでね、大集会が開かれているのを見てですね、ちょっとこれは困った、もしかすると暴動になるんじゃないかというふうな恐れを彼らは持って、首謀者であるペテロとかヨハネとかそういう人たちを捕まえて、そして牢獄に入れたということがこの4章の始まりの部分なんです。そしてその捕まえた人たちを翌日、もう間を置かずにですね、翌日議会が召集されて、彼らをから事情聴取をするわけですね。サンヘドリンと呼ばれるユダヤの最高議会が翌日開かれていくわけです。このサンヘドリンというのはよくね、説教の中で出てくるんですけれども、ユダヤの最高議会であったわけです。今のね、国会のように、国会とか日本のように三権分立がなされていない時代ですから、もう、立法、司法、行政全部司っているのがこのサンヘドリンの議会であったわけです。ですからここで裁判も行われていたわけですね。最大71人からなる、構成される議会ですけれども、71人、おそらく71人全員が集まったことだと思います。さらにこの時にはアンナス、カヤパ、その他の大祭司一族も集まったということが記されておりますので、もうたくさんのこの権威者たち、当時の権威を、エルサレムで権威を持っている、ユダヤで権威を持っている人たちが集まって、この事情聴取、そして裁判に臨んでいくわけです。彼らはつい数ヶ月前にイエス・キリストの裁判に立ち会って、有罪として十字架につけた人たちであったわけです。4章の5節から、少しお読みしたいと思います。使徒の働きの4章の5節からお読みいたします。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問した、しだしたと書いてあるんです。ここでちょっと私たち日本人からするとわからないことがあるんですね。それは何の権威によって、誰の名によって行ったんだというふうな質問っていうのは普通日本人の人はしないわけですよね。お前たちは何をしたんだっていうふうに言うかもしれませんけれども、 こんなふうに何の権威によって誰の名によってということはしないんです、まあ、それは実はそのユダヤ人の社会がまさに権威を持って権威によって建てられた人たちがいろんなことを司っているそういう社会であったからと言えると思うんですね。ユダヤ人の社会の中で権威を持っている人はラビと呼ばれていました。聖書に精通し聖書を教える権威を持つ人のことをラビ、英語ではラバイですかと呼びますね。ユダヤ人の間ではこのラビと言われる人たちはもう本当に尊敬にされる人たちであるわけです。まあ、その働きっていうのはちょうどあの教会の牧師と同じようにまあ集会を導いたり聖書を教えてそしてまたあのまあ時々はあのカウンセルのようなこともするわけですけれども、当時のまあ今でもそうなんですけどもこのラビになるためには試験があるわけです。試験を合格しなければラビになることができません。その最低条件はトーラと呼ばれるですねモーセ五書、これをねもう完全に丸暗記しているのがもう最低条件ですね。皆さん、モーセ五章読んだことがありますか？創世記あたりはまだいいんですけども、出レビ民数記申命記そのあたりになるともうたくさんの名前が出てきたり人数が出てきたりね、もうとてもとてもね私たちは覚えれないようなこの文章がずっと出てきますよ。でもこのラビになるためにはこれを一字一句間違わずに空で言えるようにならなければならない、もうそれがもう最低の条件だと言われるくらいこのラビの試験っていうのは難しい試験であるわけですね。ですからこのラビの試験に合格することはもうユダヤ人にとっては大きな大きな名誉であるわけです。で合格したならばですねもうその時からその人はですねラビ誰々さんとそういうふうな呼び方をされるようになっていくわけです。そして、彼らはその人を教える権威を持ってそして、まあ、有名なラビになればなるほど多くの弟子を持つことができるわけですね。そして、まあ、この聖書が書かれた時代には偉大なラビにはですね不思議な力を行うことができるとさえ、まあ、信じられていたわけです。ですからこのサンヘドリンの裁判ではペテロたちが足苗を癒し人々を集めて教えているからにはおそらく彼らの背後には偉大なラビがいてこのラビの名によって彼らは癒しを行いそして集会を開いているんではないかとそういうふうに彼らは考えてあなた方は誰の権威によって誰の名によってこんなことをしてるんですかというふうに問いただしていったわけです。ですからそういうユダヤ人の社会というものを見ていくときに彼らの言葉がよく分かってくるわけですね。そのサンヘドリの議会においてペテロは聖霊に満たされて大胆に弁明いたします。8節からペテロの言葉を読みたいと思います。8節からその時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてでありその人が何によって癒されたかということのためであるなら皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらされたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの御名のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。ペテロは大胆に説教いたしました。あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらされたナザレ人イエス・キリストの御名によるのですとペテロは弁明いたしました。この言葉を見ていくときにただ弁明ということではなくて イスラエルの指導者たちを罪に定めている言葉であるわけです。あなた方がこのキリストをメシアを十字架につけたんだ、悔い改めるべきはあなた方ですよ、というふうにその裁判の席においてペテロたちが尋問されていたんですけれども、ペテロたちは逆転して最初たちにあなた方が悔い改めるべきですよとここで説教しているわけですね。もうなんともこう、気持ちのいい言葉ではないでしょうか。そして、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆の他に私が救われるべき名は人に与えられていないからですと宣言いたしました。このところのペテロを見ていくときに皆さんどうですか。あの福音書の中に出てくるペテロとは大違いだと思うじゃないでしょうか。イエス様が十字架にかけられるときにペテロはですね、私はこんな人知らないと言って3度もイエス様を否りました。それは自分がイエス様の弟子だということを誰にも知られたくない、恐ろしいということで彼はイエス様を知らないと3度否んで、そしてそのこと、その時に鶏が鳴いたことによって彼はもう自分のね弱さを本当に嘆いていったわけですよ。その時のペテロのあの惨めなペテロを思い返すと、このところでそのサンヘドリの議会の前に立たされた彼の言葉というのはもう全く違う別人のようですね。開き直ったとかそういうレベルではないと思いますね。彼に起こった変化は何かというと、それは墓の中からよみがえられたイエス様に彼は何度もお会いして信仰の確信を持ったからなんですね。だからこの言葉が言えた。そしてもう一つは聖霊が彼に臨み聖霊に満たされてこの言葉を語ったと聖書は教えています。聖霊様の力によって彼ははっきりとした証しをすることができたわけです。まさにこの聖霊こそ教会時代における私たちの力であり教会の支えとなっているものであるわけですね。4章の13節お読みします。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。ここに来てやっとですね、あ、この人たちはあのイエス・キリストという異端者に付き従っていたあの弟子たちか、あ、ガリラヤからやってきたあの田舎者たちかということがやっとここで祭司長たちは気がつくわけですね。14節続けてお読みします。そればかりでなく癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは2人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。サンヘドリンの議員さんたち、ね、皆さん地位のある方々ですよ。ペテロの言葉を受けてもどうでしょうか。全く心に響いてないんですね。ペテロの言葉をまともに受け取ろうという気持ちがありませんね。イエス・キリストの復活の話を聞いても何か他人事のように彼らは受け取っております。全く自分たちの伺い知ることではないというそういう気持ちを彼らは表しているんじゃないですか。なぜ彼らの心にキリストの福音の言葉が伝わらないんでしょうか。なぜでしょうか。それはおそらく彼らが権威者、自分には権威があると 思っていたからだと思います。自分はこのペテロたちを裁く側であり、裁かれるものではないという、そういう思いが彼らの内側にあったから、ペテロの弁明を聞いても全く心に刺されないわけですね。またもう一つの目的という意味では、このイエス・キリストから始まった騒動を彼らは鎮めたいという、そういう目的があったわけです。で、それは自分たちの立場とか自分たちの権威を保つために必要な対抗処分であったからですね。つまり自分たちの権威、立場というものを彼らは守りたかったわけです。自分たちのそのサンヘドリンでの議員というその立場を彼らは失いたくなかったわけです。イエス・キリストというその信仰宗教の一員になってしまったら、自分の議員としての立場は剥奪されるということを彼らは知っておりました。だからここでペテロがどんなに大胆に証ししたとしても受け入れることができませんでした。議員たちは自分の権威を、人間の権威を保つことに必死であったわけです。でもペテロたちはどうですか？ペテロたちは人間の権威ではなくて、神の御子キリストの権威こそ崇められるべきだとここで主張して、その2つがもうここで対立しているわけです。もう火花がね、こう散ってるわけです。人間の権威と神様の権威、この二つがここで火花を散らしているんだと言えると思います。議員は言いました。誰の名によって行ったのか。弟子たちは言いました。イエスの御名によって行ったんだと。そのように言うわけです。神様の権威と人間の権威、そのことが4章の19節からも明らかであります。4章の19節、ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の家に神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。ペテロとヨハネが答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。どっちですか？皆さんどう思いますか？人間の権威に従う方が大事でしょうか？神様の権威に従う方が大事でしょうか？もう皆さん、それは明らかですね。神様の権威に従うことの方が大切であるわけです。人の権威というものは、私たちの持っている信仰の前では何にも役に立たないということをぜひ覚えてください。信仰というのはどうですか？皆さん、人に頼まれてするものではありません。福音を宣教することも伝えることも人に命令されたから御言葉を述べ伝えるのではありません。私たちが教会に集うのも人から頼まれたから、親が来て来てと言うから、まあ仕方なく来る、まあ時々そういう人もあるんですけれども、でも信仰を持ってからはそうじゃないですね。私たちは自分で決心して神様の権威に従うために、私たちは教会に集うわけです。人に頼まれて来るのは、それは求道中の人の話であるわけですね。ましてや牧師が頼むから、兄弟姉妹が頼むから、私たちは奉仕をしたり賛美をしたりお祈りをしたりするのではないんですね。お祈りをね、無理やりね、お祈りしろと言われてお祈りできますか？そんなことはできないですよね。お祈りっていうのはやっぱり私たちが心から神様に本当に助けてくださいと祈るときに、自然と私たちの心から祈りっていうのは出てくるものだと思います。お祈りしなさいと命令されてするようなお祈り、時々子供の時はありますね。 食事の前にお祈りしなさい、ね、ちゃんと神様に感謝してからご飯食べなさいと言われるとですね、子供たちは時々もう仕方なく神様感謝しますと涙流しながらね、感謝する時があるかもしれませんけれども、でも私たちは信仰を持ってから人の権威に従って信仰するのではないんですね。私たちが心から神様を信じて、そして礼拝に集い、賛美をし、祈りをし、聖書を読み、そして交わりをする、これが信仰であって、そこに人の権威というものは全く何の役にも立たないということを覚えていただきたいと思います。一箇所だけ別の箇所を開いていただきたいと思うんですけれども、先週、祈祷会の中で開いた御言葉なんですけれども、とてもいい言葉、心に残る言葉だったので、ぜひ、開いていただきたいなと思いますけれども、ガラテヤ人の手紙の3章28節、ガラテヤ人の手紙の3章28節のところをお開きいただきたいと思います。これはクリスチャンに対して語られている言葉なんですけれども、パウロが書きました。ガラテヤ人の手紙3章28節、そこにパウロはこう書きました。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。これはクリスチャンに対して語られている、使徒パウロの言葉であります。当時のユダヤ人たちは特権意識というものを持っていたということを皆さんご存知だと思いますけれども、ユダヤ人は神に選ばれた民で、異邦人は犬畜生と一緒だというような、そのような考え方がユダヤ人たちの一般的な理解でありました。けれどもパウロはユダヤ人もギリシア人も関係ないんだ、奴隷も自由人も関係ないんだ、男も女も関係ないんだ、なぜなら誰もがキリストイエスを信じている人は誰でもキリストイエスにあって一つだからですと宣言されているんですね。素晴らしい言葉ではないでしょうか。私たちは誰もが神様の前に一人の罪人であると同時に神様に愛されている一人一人であります。誰もが罪の許し、救いが必要な人であります。そしてキリストを私たちが信じたならば、私たちは神様の家族の一員となって、そしてキリストの体の一部分とそれぞれがなっていくわけですね。皆さんは、キリストの体のパーツパーツだというふうに覚えてください。私は、スピーカーだから口の部分だ、私は、いろいろな、働きをするから手の部分だ、私はあんまり役に立てないから爪かなとかね、言われるかもしれません。でもそれぞれが各部分であって、必要でないものは一つもないと聖書は教えております。私たちは見えない部分が傷んだならば、かえってそれを私たちは補おうとして、補おうというかそれを守ろうとして苦労するわけですね。皆さん仕事でね、手にトゲが刺さった、ね、ことがあるでしょう。小さい小さいトゲがね、指先にちょっと入っただけで、私たちはもう気になって気になってしょうがないですね。そのトゲがね、取れるまではね、もうなんか痛くて痛くてね、気になって気になってしょうがないんですよ。本当に小さなトゲがね、指先にちょこっと入っただけで、私たちはもう体全体が痛いような、もう気になって気になってそのトゲを抜こうとするわけです。そのように弱い器官と思われていることところほど、私たちは尊ぶべきでありますね。これがイエス・キリストにある教会の本来の姿であるわけです。私たちがこのイエス様の御名によって一つとされている、そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。神様のために各部分がそれぞれ働いて、キリストの体がうまく動いていくようになる、 そしてキリストの御名のもとに私たちは集まって、キリストの御名によって私たちは祈って、キリストの御名によって礼拝を捧げる、それが私たちのこの教会であるわけです。ぜひこの教会の使命、またクリスチャン一人一人に与えられている使命というのを覚えて、そして一人一人を神様が愛しておられるということを私たちは決して忘れないようにしていきましょう。ではお祈りを持って閉じたいと思います。天の父なる神様、今朝使徒の働き第4章から御言葉を取り継ぎました。神様が私たちに与えられたこの教会の奥義を学ぶときに、どれほどキリストがこの教会を愛し、教会のためにご自身をお捨てになったという、その言葉を私たちは深く覚えなければならないでしょう。罪人である私のためにイエス・キリストがその命を捨ててくださったという、この愛以上の愛はないということを覚えます。十字架を見上げて私たちが歩んでいくことができますように、そして私たちには神の家族として素晴らしい父なる兄弟姉妹たちを与えてくださっていることを覚えて感謝いたします。人間の権威は何も役に立てませんが、私たちはイエス様の御名によって共に集まり、共にこの教会として歩んでいきますから、主よ、どうぞこの教会を支え続けて導いてください。ここに集う一人一人を主が豊かに祝福してくださいますように、つまずくことのないように主を守ってください。病気の時には主をどうぞ互いに祈り合って励まし合っていくことができますように、悩んでいる兄弟姉妹たちがいる時にはどうぞその人たちのために共に涙をし苦しむことができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。